それではマタイによる福音書19章を開いてください。マタイの19章ですね、そして、午後の礼拝で19章1節ずつ見ていきますけれどもですね。で、今朝は16節から22節までを見ていきます。19章の16節から22節までですね。お開きになりましたか？ ですね。ではお読みします。すると見よ、一人の人がイエスに近づいてきていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方はお一人です。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは答えられた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。この青年はイエスに言った。私はそれらすべてを守ってきました。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。完全になりたいのなら帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。ということで、有名な金持ちの青年の話であります。で、私個人はいろんな聖書人物の中でも日本においては非常に身近な人なんじゃないかなと思います。まあ、名付けると真面目くんですね。真面目くん、以前、ユダヤ人のクリスチャンですね、信者の人で、まあ、日本にも訪れたことのある人と話したことがあります。まあ、イスラエルだったんですけれども、で日本に来て、まあ、イスラエルと似ているかもしれないってこう言うんですね。イスラエル人も、まあ、イエス様を信じる人は非常に少ないんです。で何が似てるか、まあ、いろいろあるんですけれども、どちらもきちんとできてしまう。考えてみてください。あれだけの迫害を受けた民族にもかかわらず、土地も持っていなかったのに生き残っただけではなく、復興して今や先進国になってるんです。そして、このちょっと想像を超える話ばかりがいつもニュースで流れてくるんですね。例えばガザ地区からロケットが何十発も撃たれているという、まあ、ニュースではいつもね、イスラエルがこう反撃としてこうガザに空爆してるって話しか出てこないんですけれども、まあ、その前にたくさん撃たれてるんですよ。その一発撃つ前にこう撃たれてるんですね、たくさん。で何十発撃たれてるんですね。である地区はもう15秒後にロケットが来るんですよ。ですね。でも報道されないのは一人も死なないってことなんです。ちょっとっていう顔してくださいよ。生き残るために彼らはあらゆる技術や知恵やいろんなものを使ってもう考えられないような発明をしていくんですね。まあ、つい最近は、まあ、医学でも発達してるんですけど、彼らは、目薬で近眼を近視を治すっていうのを研究している最中です。目薬ですよ。ナノなんだかっていうの忘れましたけど、で砂漠で熱帯魚を育てるとかね、なんかこう砂漠で熱帯魚育てるのは適してるんだとか、そういうなんか頭がおかしくなるような文章を言うんですよ。 で事実、これは魚じゃないですけれども、最も乳牛ミルクが美味しいところは砂漠なんです。あそこのパランのアラノのところです。あの私たちがよく知っているあのイスラエルの民がアラノでとかですね、この砂漠だからこそいろんな知恵があって、そしてそれをその知恵を、この技術を世界に、例えば水不足のところにもう 85% は再利用ですからね、水、85% ですよ。あと海のあれを淡水化してるんですよ。でなんでかっていうと危機があるのでやばいのでいろんなことをやっていきます。できちんとできちゃうんです。きちんとした普通の生活を送ることが言っても違和感ないです、日本人が。でも日本人もすごいんですよ。世界に行ったら必ずつまずきます。何かって言ったらサービスの悪さ、ホテルで何かが水が出ないって言ったらなんかこっちが悪いかのように話すんですよね。こっちなんてもう様々じゃないですか、お客様は神様で。過剰サービスぐらいですね。で例えば東日本の大震災の復興でも、もう世界でいつもこう褒められるのは今回の西日本の洪水もそうですけど、すぐに復興しちゃうんですね。素晴らしい民族です。しかしつまずきも多い民族なんです。何かというとすぐにできてしまうので信仰をどこで持てばいいかわからなくなっちゃうんです。ということで今日のメッセージの題名が真面目な人はつまずくという題名にしました。この青年はさっさとイエス様、さっさとイエス様のところに近づいていき、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかと言ったんですね。で、なんで永遠の命がって言ってるのかって言いますと、この手前で何をしているかというと、イエス様が子供を受け入れて祝福している、手を置いて祝福している場面があるんですよ。で、その他のユダヤ教の先生、つまりラビ、教師にはないような斬新なこう行動、そしてその優しさ、もう本当にそこに命があるっていうことを彼は気づいたんですね。この永遠の命って、永遠っていう言葉を聞くと命が永遠に、今の時間が永遠に続くというふうに捉えがちなんですが、その量の側面だけではないです。それ以上に質ですね。命があるということです。で、アメリカのね、教会の影響は、ね、日本は受けていて、私自身もこのアメリカで教育をね、こう受けたわけですけれども、聖書の教育ですね。で、アメリカにおける伝道とですね、日本における伝道で本当に全然反応が違うので、驚く時があります。アメリカに行くと大体この見知らぬ人に話す時は、死んだ後で天国に行く確信はありますかって聞くんですよ。 Are you sure? って、本当に確かに天国に行けるんですか。で、日本でそういう話しかけをすると、いや、もうそんなこと考えてないよって、この人生だけでもう大変なのに、みんなね、死後の話なんてもうなんか考えない方がもう疲れちゃうよっていうのが本音だと思うんですよね。で、これある意味でよく考えるとね、最初はね、なんだよなってこう思ったんですよね。私も日本人分かってないと思うんだけれども、いや、ある意味正しいなと思ったんです。今の人生って疲れるじゃん、大変でしょ。その人生が永遠に続いたらたまったもんじゃないよね。早く安らぎに着きたいよね、というふうに捉えれば、あ、そうだなと思ったんですね。だから量じゃないんですね、この永遠の命というときは量ではなくて、その そのなんていうの、本当に生きている意味っていうか、豊かさというか、そういう質なんだということを思います。で、そういう質のある命をどんな良いことをすれば良いのかと聞いていること自体に、ちょっとこのお兄さんはやばいかなって感じなんですね。まず彼、これから読むと分かるんですけど、ほぼ完璧な生き方をしています。にもかかわらず、何かが欠けていると思うからイエス様のところに来たんですよ。ということは満たされてないんです。だから自己矛盾に陥っているというか、ジレンマに陥っているんですよね。良いことをすることによって命を得られると思っていること自体がこれやばいっていうか、いつまでもこう脱出できない、こうなんかハムスターが一生懸命こう一生懸命こう回ってるみたいなね、ああいうこういつまでも出れないループの中にいる感じになっちゃってるんです。彼がいかに優れてるか、まず他のユダヤ教師は、ユダヤ人の教師は試すために来たりします。非常に悪意を持ってイエス様のところに来てるんですよ。けれどもこの人はすごい丁重に敬意を払って先生とまで呼んできてるんです。いいじゃないですか、ね、教会に来てね、すごい敬意を払ってくれたらそれは嬉しいですよね、牧師だって。でも霊的にはね、もちろんいろいろ考えてるんですよ、丁重な人はね。だから今から話す話ですけども、丁重な人は丁重な人で、思いっきり、実は問題があったりするわけですけれども、霊的にですよ、その品性においては全然そういう悪いことを言ってるじゃないんです。で、分別があります。分別がある。何かというと、イエス様を見抜いてます。だから神学とか、なんかこう聖書の知識で、その当時のその何ていうの解釈っていうのでガチガチになってないんですよ。そういうたくさんこう外野がうるさい中にあって、イエス様を見てこう近づくことができるような識別力があったんですよね。かっこいいじゃないですか。時々聖書でね、こうかっこいいことをパーンって言ってくれたら、おお、この人すごいなってこう思いますよね。でも、やっぱりそれでも完全になれない。そして他の聖書を箇所を見ると、この指導者って書いてあるんです。で、その指導者ってどういう指導者なのか、まあ、街道司っていうかね、このいわゆるこのユダヤ教の中でこう教えることもできるような、こうすごいこう指導的な役割を担っている人で、最後に見舞いにひざまずいたとも、このマルコによる福音書の同じ話には出てくるんですね。ひざまずいてるんです。あ、この人謙遜な人だな。そして後で見ると、実会において盗みもしない、勧誘したこともない、偽りの証言もしたことない、良心を敬っている、道徳面でも優れてたんです。こういう人が来たらどうですか？なんか、もうなんか俺クリスチャンやめないとダメかなとかね。この人こそもうなんかクリスチャンとしてね、抜擢されたらもうみんなの評判が良くなるしね、世の中の。もう僕たちがね、こうちょっと欠けてるところあるからさ、なんかいろんな非難ね、こうキリスト教のイメージ悪くなるしね、と思うじゃないですか。でもね、すごく違和感があるのは、どんな良いことをすれば良いのでしょうかですよ。なんでこんなにほぼ完璧に見える人がどんな良いことをすれば良いのかって、すっごく違和感ありますよね。何かが足りないと思ってるんですよね。で、ここで本当に知らなければいけないのは、私たちがとかくこういう金持ちの人のようにならなきゃいけないってクリスチャンはって思って、何か命を、意味を探そうとして、こう良い行いに駆り立てていっちゃう。このこれをして、これをして、これをして、これをして、それで神様に喜ばれると。 でも他にどんな良いことをすればよいのですか。満たされてないんです。このかきたてられるような思いというのは、実はいわゆる道徳的に悪いことをして満たされてない人の虚しさと似ています。あのサマリアの女を思い出してください。あの、男と付き合って5人かな。で今付き合っている男は結婚をしていないという、そういう不思議だらな女だったんですよ。でもイエス様はそれを見抜いていて、彼女を責めることせず、むしろそれは神によって満たされてない空洞を埋めようとしてですね、そのようになっているんだということを見抜いたんです。でも同じようにこの金持ちの青年も満たされてないというところにおいては等しいんですね。とかく私たちはこの問題を持っている人を見たら、あ、この人はあのなんかなんていうの、福音から神の国から遠くて、で問題がない人を見たら神の国に近いというふうに判断しがちなんですけれども、神の目では同じ で実はちゃんとできている人の方はそれだけ闇が深いんです。闇が深いって何かというと、見えないから、なかなかその問題が見えないんですよ。その問題がある人っていうのは問題もう明らかだから、あ、ここでイエス様に出会うっていうのは分かりやすいんですけども、問題がないように見える人であればあるほど、実はその問題が見えなくなってしまっていて、闇が深くなってるんですね。見つけづらくなっています。でこの実は良い行いをこの周りの人からしていると見られている人が悪い行いも同時にしているっていうことってよくあるんですね。あるいは良い行いをやっていたんだけれども、すぐに悪い行いへと移っていくっていうことは実はよくあるんです。この驚くでしょ、こう結構事件が起こったりとか、え、この人がっていうのってよくニュースで起こるじゃないですか。で実は両隣っていうのは人間としてこうありのままの姿なんですね。ソロモンがこの伝道者の書において、この順番に読んでっていただくと分かるんですけれども、まさにそういう人でした。彼は知恵に満ちた人だったんです。本当にすごい人だったんです。でもう抜群だったんです。みんなも多分ソロモンの治世にいたら、この統治しててソロモン王のもとにいたら本当に彼を尊敬したと思います。もう彼に任しとけばもうイスラエルはもう繁栄しまくってたんですよ。もう何の文句もなかった。そして何か昔のね、裁判というのは何かというと、簡単に言うとお奉行様みたいな感じなの、昔の水戸黄門みたいな世界なんですけど、こう本当に虐げられている人がいて王様のところに行って救ってもらうっていう感じなんですよね。だけどもなかなか判断つかないことって起こるでしょ。遊女が二人いて、あのほらソロモンのね、あの遊女が二人いて、どっちの 赤ちゃんの中、あの夜が明けたら赤ちゃん一人死んでたと、どっちの赤ちゃんかって 言い争ってた時に、ソロモンがその赤ちゃんをじゃあ真っ二つに切るとかって言ったら、あのいいですよって言った人がいて、お母さんがいて、でもう一人のお母さんは、いやいや彼女に渡してくださいって言って、でソロモンはすぐに分かった、渡してくださいって言った方が本当のお母さんだと。だから人を知ってるんですよ。知恵がある人ってのはよく人を知っています。どういう心を持ってるか知っています。でこういうのを本当に彼は持っていて、知恵を持ってやってたんだけど、彼は疲れちゃったって話を書いてあるんです。虚しいって書いてある。でこの知識を持って、例えば植物辞典を書いてみたりとかですね、図鑑とか書いてみたりとかですね、詩を書いてみたりとか、もう彼はすごかった。でそれやっても疲れてしまって虚しいと、次何やったか、快楽に入ったんです。そうですよ、快楽なんです。そしてもうあの酒も飲み放題で、今度は自分の宮邸、この邸宅をですね、ものすごい綺麗で事業を起こして、ものすごい綺麗な邸宅を作り始めたんです。そばめもはびこらせて、なんだっけ、700人だったっけ、最終的には。でここがそのね、いいことしている人がこういろいろ一生懸命いいことをしていく中で、それによって満たされていこうとしているものだから、両隣にあるんですよ。そういう快楽であるとか、なんていうのかな、お金であるとか、 いろんなものですよね。でイエス様は続けてですね、この金持ちの青年に対して、なぜ良いことについて私に尋ねるのですか、良い方はお一人です、こういうふうにおっしゃっています。でこのイエス様の言葉ね、ちょっとこう背景知識がないとこう分かりづらいんですね。今ねこの青年がどんな良いことをすればいいかっていう、このアガソスっていうギリシャ語なんですけれども、本質的な善なんですね。でヘブル語でトーブという言葉があります。グッド、良いという意味がありますけれども、神がしていることを良いと言っていて、善というのは神に属するものなんですね。良いっていうと、でユダヤ教徒の人はザ・グッドって言ったりするんですね。それを神を表してるんですよ。だから良いものは神にしかないというのが彼らの考えなんです。で事実そうですね。神は善である方で、良いお方で、そして良いものは全て神から出ていると。これ新約聖書も出てますね。どこだっけな、あのヤコブの手紙かな。この全ての良いも、完璧なものと良いものは神から出ていると書いてます。なのでここで良いことをすればいいっていうのは神のものなんです。自分が何かパフォーマンスで何かして良いことっていうのは人間に属するものだけれども、そうじゃなくて神が、神のものでしょうと。それはと、なんで尋ねるんですか、神だけがこの良いお方なんだってこう言ってるんですよ。で私になんで尋ねるのかって言って、これ含みを持たせてます。じゃあ私が神っていうことですよねって。それかあなたは人間は、人間のイエスである私に来てるんですかって、よく考えてみなさいと。そうイエス様の質問っていうのはね、こう微妙っていうか含みを持たせてて、よく考えてあって言わせるものが多いんですよね。こうきっちり答えてよっていうのが僕たちのね、あれじゃないですか、イエスかノーでって。だけどこう含みを持たせて考えさせています。結局イエス様が神なんだっていうところに至りつかないで、彼は人間的に良いことをするっていうふうに考えてしまっていたわけなんですね。私たちもないでしょうか、この人間的にこのキリスト教の世界というか教会であるとか、または信仰であるとかを見てってしまうということはないでしょうか。さっきも言いましたように、本当にすごいよくできた人がいたら、教会に現れたら、私なんかすいません、ね、恥ずかしくなってしまうぐらいのものなんですけども、イエス様はどうかって言ったら、この人が教会から出ていかなきゃいけないっていう感じになってるわけですよ。離れていっちゃっていくんですよ、悲しんで。最後はこれをね、今日学んでほしいんですよね。これを学んでほしいんです。本当に人間的に良いという人が現れたとしたら、教会から出ていかなきゃいけないって感じなんです。それは人間的な良さと神しかない良さ、人間的にいいと言っているものは実は闇があるんだということ、そして神にしか良いものはないんだということ、ここに立っていくのが私たちの弟子っていうか、キリストの弟子の世界なわけなんですね。イエス様は実はこの彼のレベルに降りてきてくれるんですね。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさいってこう言ったんです。で彼にとってはこれ、規則を守って、救われるっていうふうに取っちゃってるんですね。けれども本当はこの申命記に書いてるんですけれども、あなたの神主を恐れて私が命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたの日々が長くなるためであると。この 主に命を与えられている者たちは神の命令を守って、そして命令の中にとどまっている者たちがこの命を見ていくっていうか、この流れていく命を見ていくっていうね、まあ、そういう意味なんですけれども、逆ではないんですよ。この命を、神との関係を、愛の関係を持っている者が神のイエス様の、この命令を守って、このとどまっている中でその永遠の命っていうのを楽しんでいくっていうか、そして最終的に永遠に生きていくっていうね、まあ、そういうものなんです。その逆を訳、一生懸命何かをすることによって、そして永遠の命をもらうっていう風になってるんです。でね、これね、本当に戦いなんです。アダムの時からの戦いなんです。この罪を犯した後の一生懸命自分で歯をつづり合わせてね、そして恥ずかしいところを隠したっていうところから始まってるんですけれども、何とかして自分でこのやってしまったことを補っていこうと、償っていこうと努力してしまうんですけども、福音というのはその逆で、本当に負い目とか暗いところとかっていうのをさらけ出されて、でそのまま神のところに行って清められて神様によって生かされていくっていう、これが福音ですよね。でそういう流れなんですけれども、彼は行っていくことによって、戒めを守ることによって命を得ようとしていました。でどの戒めですかとか彼は聞いてます。18節ですかさずそう聞くんですね。もう彼の頭の中にはもうぴっしり聖書が詰まってるんですよ。律法がペッペッペッペッペッペッペッと詰まってて、かっこいいじゃない。このクリスチャンでもさ、なんかこうパッパッパッとこうなんか聖書の箇所を答えられてね、ここどこですか。そしてイエス様がやっぱ彼の位置に降りてくるんですね。この彼がよくできているものからバンバンバンなるんです。盗んではいけない、勧誘してはならない、偽りの証言をしてはならないですね。そして、あとは、両親を敬いなさい。で最後に、レビ記、これ違う10回ではないところで出てますね。レビ記に書いてますけど、自分自身のように隣人を愛しなさいと。で彼は全てを守っていると、私はこれそれら全てを守ってきました、何がまだ欠けているのでしょうかと言ってます。驚きますね。これら全てを少なくとも意識の中では守っていたわけなんです。本当に真面目です。でもイエス様が人間との関係における戒めしか言っていなかったことに気づいてください。実会というのは神との関係から始まるでしょ。私は主なる神であって、私の他に神々があってはならないとですか。他に神があってはならないというところから始まってるんですよ。そして自分のために偶像を作ってはならないというのが2つ目ですよ。そして神の名をみだりに唱えてはならないというのが3つ目で、安息日を守りなさい、これを聖なるものとして、これ4つ目で、全部神との関係なんですね。これは話さないで、こっちの人間的な方だけで話しているという、こういうこと、これが大きな間違いなんですね。なんで神との関係の方が最初に来て、その次に人間の関係かって言ったら、善なる方である神との関係があって、垂直の関係、縦の関係があって、初めて横の関係ができるっていうか成り立つわけなんですね。私たちはとかく人間の関係を何とかして調整しようと頑張ります。シーソーみたいになるんですよね。こうどっちが重いかっていうね。そしてこう均衡を保とうと努力するんですけれども、これなかなか難しいと。でそこに仮に工事をしてですね、シーソーを改造しますですね。真ん中にでっかいこう棒をつけてですね、でそこで誰かみんな押さえててですね、そしたらシーソーはどっちかにこう揺らぐってことはないわけなんですよね。縦がしっかりとあれば横が安定してくるんです。イエス様と自分との関係がしっかりしていれば他の横との関係も安定してくるんですけれども、私たちは横の関係ばかりを見ているので、それがこっち引っ張ったらあっちがなんか、ね、うまくいかなくて、であっちをうまくいかせると自分が引っ張られて、ね、このどっちも感じになっちゃう。でその時にイエス様って呼べばいいんだけど、それを忘れちゃってるっていうかね。 で彼の問題がこのね横の関係でしか見てなかったんです。そっちはうまくいってた。
で何か欠けたものがあるんですか、まだ。
でイエス様はすごいんですよ。21節で完全になりたいなら帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。完全になりたいなら、まあ、彼の頭の中ではテストで100点を取りたいならっていうふうに聞いたと思うんですね。でもここでの完全っていうのは実は何ていうのかな、十分に整えられたいのならって本当はそういう意味なんですね。だからこれ完全っていうと完璧っていうとどうしてもテストを思い出しちゃう、100点を思い出しちゃう。でこの一つ一つの戒めっていうかこのそれをきちんとクリアしてるかどうかっていうふうに感じてしまう。で自分の人生そのものがなんか学校みたいになっていってしまっている。でもそういう意味ではありません。本当に完全になりたかったらへりくだることなんですね、神の前で。でもここでイエス様は爆弾を落とされたんです、ね、その上で私に従いなさいとイエス様言われました。これ弟子たちにねみんなに言った言葉ですよ。なんて言いました？誰でも私についてきたいならば自分を捨て自分の十字架を追って私に従いなさいと。その自分のを捨てるというその部分がこの彼にとっては貧しい人に財産を施していくというところに現れて、また同時にそれは先ほどの自分自身のように隣人を愛するっていうねそこにも関わってはきますけれども、それができてなかったんです。で彼はおそらく衝撃を受けたと思います。こんなこと言われたことなかったと思うんです。ちなみに、パリサイ派の人たちの中では金持ちというのは祝福の印でありました。アブラハムが信仰を持つことによって豊かにされましたけれども、それと同じようにこの、経済的に祝福されているということはこのその人自身が神から祝福されていることの印だったんです。だから神の国にもそのまま入ることができるということで、なおさらのことですよ。なおさらのこと、彼はそれ自体に悪いというものは感じていなかったと思うんですけども、うすうす分かってた。この真面目くんだから虚しいって分かったでしょ。何かが違うって分かってたと思うんですよ。で彼の問題は簡単です。第一番目の戒めを破ってたんです。私の他に神々があってはならない。三条の水訓であったでしょ。神と富に両方に仕えることはできません。でこれを富というのはマモンと呼ばれてました。神様になってたんです。金の神です、ですね。でお金というのはこの神様になるように力を持っているわけですよね。そして彼はそれがなければ自分を保っていくことができないというこのアイデンティティっていうのかな、この自分が生きていくときにこれがないとやっていけないっていうものが、これが神と呼ばれるものなんです、ね、アイデンティティって分かりますかね。この何て言うのかな、自分を形作っているものですね。この自分が自分であるというものなんです。その自分が自分であるというものに何かがあるわけなんですよね。誰かはこうスポーツをやっていてですね、自分が自分だっていうものにまでなってしまっているものから、じゃあ、こう怪我をしたらもう廃人同様にそういう感じになってしまったとかですね、試練を受けるじゃないですか。スポーツ自体は悪いものじゃないんだけれども、もうそれしかないみたいになっているとか、他にもいろいろありますよ。例えばいろんなこう癖であるとかですね、今度直したい直したいと思ってもですね、よく私が使うあの例えばタバコを捨ててタバコが、ね、本当はやめたいと思ってるんですとかって言って、おいいよじゃあ取ってあげるからって言った、やめてくださいやめてくださいっていうのは、それはねやめたいと思ってるんだけど、実はですねこれ吸ってる自分にね酔いしれちゃってるんですよ、うん、でこれをやめるっていうのはねアイデンティティを変えるようなものなんです。 私はクリスチャンですと、私はイエス様が私のアイデンティティですと、キリストについたものだから、いやこれはちょっと変わるけれども、なんかちょっとこうなんか改造みたいなね、こうなんかちょっと自分じゃないよね、不自然になっちゃうけどいいですってね。これが新しく生まれたってこと、新しく作られたってことですよね。別にね、タバコの話だけど、別にタバコって分かりやすいから話だけで、いろんなことが言えるわけですよ。習慣的にやってること、これ本当不思議ですよね。例えばお墓のこともそうです。私がクリスチャンだったのが、クリスチャンになろうと思ったのがね、18歳とかそのくらいの時で、19歳でイエス様を受け入れたんだけれども、焦りましたよ。墓どうすっぺかなと。なんでね、高校生から大学生、高校生上がりの子がね、墓のこと心配全然してないんだよ。気にもしてないんだよ、普通の時。どうにでもなれって感じで何にも気に留めてないのに、クリスチャンになるっていうことを考えるかどうかっていう時にいきなり墓の話で、これね、わからない部分ってなるんですよ。普段の生活では出てこない話なんです。それを言われちゃったんですよ、彼は。言われちゃってショックを受けて、真面目くんであればあるほどそれが根深いんです。自分を失うものは私の故に、命を失うものは何ですか、それを救うとありました。それを捨てるという行為がこの必要になるわけなんですね。神が見ている姿と自分がこうだっていう姿っていうのは大きく違います。聖書の中でそういう話がたくさん出てきます。預言者イザヤはエルサレムとかユダにあるこの悪をですね、この予言をぐーっと語ってですね、もう裁きが来るんだってこう言ったら、このウジヤ王が死んだ後にですね、天のこの誠の王様ですね、神様のが御座に座っている幻を見た時にあ、私は滅んでしまう、私、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからと。自分こそが唇が汚れたものだと、汚れているものだということを気づいたんですね。こうやって、あとはラオディキアの教会ですね、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言ってるが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かってない。あ、私幸せですってね。いや、だから特に問題ないんですって。あ、そうなんだって、こう周りの人は納得するんですよ。どう見てもそう見えないけれども、蓋開いたら全然違う。で、なんかそうかもしれないなと思うけど全然違う、まあ、人も気づいていく時もあるけれども、多くの場合は気づかないでなんかもうずっと立ってしまうってこともあります。でもイエス様は神なんです。イエス様は神なんです。で、福音というのは、まあ、午後にも話しますが、隠れたところを見てそれに従って裁く方なんですよ。そこから始まります、福音というのは。人には決して見えないこと、神には見えて、そしてそこに触れてくださる方だから、すごい嬉しいですよね。どっかのカウンセリング受けて治るっていう世界じゃないっすよ。もう根本根本根本の根本治療ですね。すっきり爽やか、コカ・コーラですよ。あの手術受けた人でね、すっきりしたっていう人いますか。手術受けた人、外科手術、あ、すっきりしたでしょ、ね、僕もすっきりしたんですよ例のすっきりさですよね。しかし残念なことは22節なんです。青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。悲しみながらって言ってますでもイエス様は三条の水訓で、悲しむのは幸い、その人は慰められますって書いてますよね。この違いって何なんでしょうね。大きな違いです。それは簡単に言えます。イエス様から立ち去っていくところの悲しみです。こっちは でもイエス様がおっしゃった悲しむものは幸いですのはイエス様に近づくときにある悲しみなんです。第二コリントの7章の10節にこう書いてあります。神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。こっちのですね、世の悲しみは死をもたらす方なんですね。この金持ちの方の悲しみは、この御心に沿った悲しみっていうのは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせると。ここが大事で、悔い改めです。イエス様のところに行くことを悔い改めるって言い換えてもいいです。今まで自分の方を向いていたところがイエス様の方に向いて、そして行くことが悔い改めであって、まあ、それで罪を許されて恵みに満たされるということであります。で、悔い改めないというのはイエス様のところから離れていくということで、実はね、物理的には金持ちの青年はイエス様のところに来ましたけれども、霊的には遠くに離れていたわけなんです。イエス様、他のマルコかな、慈しんだって書いてあるんですね、この青年に対して。どういう慈しみかというとね、ちょうどそこで悪霊に疲れている人とか病で倒れている人で慈しんでかわいそうに思われて、これを行ったって書いてあったでしょ、ずっと創世記じゃないや福音書の中でね。それと同じ慈しみですよ。だから彼を見ててもう本当にいろんなことがすごくできているのに、欠けてるものがあるんですっていうふうに言ってきたのは同じような状況だとイエス様は知っておられて慈しんだっていうんです。これがちゃんとした人にある賭けなんですね。もう誰が見ても褒めてくれるような状況。これ言い方良くないけどもね、でも今思いついたんだけど、女性でね、モデルさんみたいな美人の人が受けるような、ちょっと葛藤かもしれないね。どういうことかって言ったら、ルックスで見るでしょ、中身で見てくれないじゃないね。でそれで来る人ですね、いつもルックスで付き合っていかなきゃいけないっていう、ね、中身で見てくれる人を探すっていう、その結婚相手になるようなね、すごく逆に難しくなるみたいな、それに似てるかもしれない、霊的にね。そういうこのイエス様を見てくださる、その人の本当の姿を見てくださる方なんです。その本当に悪霊に疲れているのとかと病の中にいる人と同じようにイエス様は見てくださいます。なのでそこから福音が始まります。良い知らせが始まります。何が良い知らせかって言ったら、そういう、情けないというか、自分の本当は誰にも言えないような姿を持って行っても受け入れられるということなんです。で、受け入れられるだけじゃなくて、きれいにしてくれるということです。で、一番休めるところだね、一番休憩できるところです。これが礼拝ですね。どうかね、こういう時間持ってください。一人の時にね、ぜひ持ってください。これをデボーションにして、デボーション的っていうのはなんか規則を行うことじゃなくて、なるべく自分というものの気張っているところから離れてください。で、本当に自分を神様に見せてください。一番悲惨なのは神様の前にまで気取ることです。これが一番悲劇です。このまさに金持ちの青年です。そしてもちろん礼拝ですね、行動の礼拝って言いますね。この皆で一つになって礼拝を捧げるときに、そういうふうに臨んでください。で、ここには聖餐にも預かりますし、そういうことで悔い改めてください。幼子のようになる、これが悔い改めです。ここ、まあ、にしっかり話しますけれども、お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。 あなたがこのようにして私たちに、良い言葉を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、今私たちに示されたように私たちが今から時間を取ってあなたに取り組むことを許してくださいますようにお願いいたします。神様、賛美も捧げますけれども、どうぞ私たちの心に語ってください。あなたのなさりたいことを行ってくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。